アップルウォッチ、まあ、買ったっていう話はだいぶ前にしたかもしれません。あれから一つ結構大きな問題が起きました。使ってて機能の問題でとか、そういう次元の話じゃないんです。アップルウォッチをなくしちゃったんです。西暦2015年8月3日、月曜日夜20時29分くらい収録、おはようございます。ケグノでございますけれどもですね、アップルウォッチなくしましたっていう感じのテンションではなかなか言えない話ではありましたっていう過去形なんです。実はあのね、今日仕事から違うな、今日のお昼ぐらいだ、今日のお昼ぐらいに急に見つけたんですよね。はい。で、ようやく話せる状況になって、いや、あのさ、替えのさ、Apple Watch のバンドも含めたら、トータルで Apple Watch 自体に多分8万ぐらいかけてるんですよね。で、8万で買ったものを2ヶ月ぐらいしか使ってないっていう状況でさ、なくすから、焦るよね。今までで割と結構、ね、高い買い物をしてる中で速攻でなくしてさ、もうなんか青ざめるというか、もうずっとそわそわしてたんですけど、まあそういうものをよくなくす僕のそういう話をしてみようかなと思います。はい、ということでやっていきますけれどもですね、アップルウォッチなくしちゃったっていうのはね、びっくりしたよね。最初にねえなって気づいたのは、気づいたのは職場なんですよ。気づいたの職場なのに、今日見つかったのが、パソコンの前なんですよね。で、パソコンの前で、以前話したかもしれないんですが、まあ僕使ってるのは Mac ですけど、パソコンね。で、今の Mac って、Bluetooth のキーボード、Bluetooth のマウスなんですよね。で、すごいコンパクトな感じになるし、いいんですけど、ちょっと、まあ、疲れにくいというか、いわゆる疲れにくい設計になってるマイクロソフトの、なんかすごい独特の形した、キーボードありますよね。8000円ぐらいで売ってる、なんか真ん中あたりがモコってなってて、右手用と左手用でちょっと真ん中あたりにこうセパレートされてるやつ。それを買って、それを使ってたんです。で、そのキーボードって、真ん中のあたりがちょっとモコっとしてるから、なんていうの?裏がちょっと空洞になってるんですよね。で、その空洞の中に入ってたんですよね。だからキーボードの裏に入ってたから、なかなか見つけれないしね、キーボードの裏なんて見ないしね、うん。でさ、なんでそこにあったのかよくわかんないんですけど、そこにずっとさね、確認することもなく、一月もしてないけど、でも結果的に2、3週間はアップルウォッチないないないないとかってやりながら焦ってた、状態でございます。はい。でもね、変だなとは思ってはいたんですよね。まあ、今日なんで気づいたかっていうと、そのもこっとしてるそのマイクロソフトのその疲れにくい設計の、まあそういうなんか言い方があったと思うんですけど、なんじゃら工学っていうんですよね。そのなんじゃらを忘れましたけど、疲れにくいっていう人間工学かな?わかんない。で、その疲れにくいっていう設計になってるやつって、なんかね、やっぱり打つのに、なんかタイピングするのにテクニックいるし、いろいろショートカットキーのことを考えると、Mac ックで操作するのにはやっぱり Mac が一番いいんですよね。 Mac 用のキーボードが。なので今日たまたま元に戻そうっていうのと、あと職場の方に試しに持っていこうって思って、ちょうど僕のお家ってまあ職員住宅みたいなところで徒歩30秒で行けるとこなんで、昼休みなんかに本当になんかもう気合い入れたら何往復でもできるようなとこなんですけど、でそれで昼休みでちょっとお昼食べようって戻ってきたんですよね。でそこでちょっとキーボードを職場で試してみようと思ってちょっと持っていこうとした時に、そこからポコッと出てきて、うわっと思って見つかって、ここにあったのねとか言って、安心したんですけども、はい。まあそういうのってあるよねとかって思うかもしれませんが、まあ普通ないですよね。はい。で、まあでもね、Apple Watch は油断してたら絶対になくす。うん、これは多分ね、Apple Watch 買ったっていう方の中で、俺以外にもいるんじゃないのかな。あれ Apple Watch どこ行ったっけみたいな。多分状況になってると思うんですよね。で、逆もいると思うんですね。Apple Watch はいつも腕につけてるからなくさない。で、逆に、腕につけてるわけじゃない、携帯電話の方ですね。iPhone の方をどっかにやっちゃって、iPhone どこだろうっていう人も逆に多いのかもしれません。そういうのを防ぐために、iPhone を探す、遠隔で、自分が、同期しているというか、ペアリングしている iPhone を、インターネット上とかで、iCloud とかでさ、Apple Watch がどこにあるのかって GPS で確認して、それを音鳴らすみたいなのってあるじゃないですか。あれと同じようなものを、iPhone じゃないね、Apple Watch から iPhone にっていうのができるんです。Apple Watch で iPhone を鳴らすっていう風なボタンを押すと、iPhone の方がでっかくポーンっていう風に音が鳴るようになってるんです。はい。だから iPhone をなくした時の対策っていうのは一応できるようにはなってるんです。なんだけど iPhone 持っててさ、 Apple Watch、 まあ Apple Watch ってウェアラブル端末だからさ、ウェアラブルなんですよ。だから腕につけるからなくさないって思ってたんですけど、外すじゃん腕時計って、そのタイミングでなくすんだよね。だからそういう意味では今アップルの方も開発中らしいんですけど、 iPhone の方から Apple Watch どこだろうっていうのを探すことができるみたいなものを今開発中らしいですね。多分僕以外にもApple Watch の方をなくすっていう人が何人かいたんじゃないかなっていうふうにも思ったりしますけどね。多分そうなんだと思います。だって結構お値段高いくせにちっちゃいからさ、なんかね、なんか見えなくなっちゃうみたいなことって多分あると思うんですよね。だからそこはちょっとアップルのね方々がそういうのを開発するのを本当楽しみにしてますけどね。いやでもね、本当ね、子供の頃からそうなんです。本当いろんな、もうありとあらゆるものを多分なくしてますよ。僕ね、未だに根に持ってるのがすっごいね、多分子供ながらにショックだったんだろうね。大したことじゃないって、まあ、子供の時は思わなかったんだわ。小学校2年生の時です。小学校2年生の時に、1年生かな ?2 年生だと思うんですけど、夏休みだね。僕のひいおばあさんですね。曽祖父のお葬式に、釧路キリタップっていうところまで行って、そこのお寺でお葬式やったんですけど、通夜とお葬式ね。で、お寺で宿泊したんですよね。本当、今だったらなんじゃら西条みたいな感じで結構素敵なところとかありますけど、普通のお寺だったんですよね。で、そのお寺でのお葬式の時に僕というか、まあ、うちの家族ですね、が、宿泊というか、眠った部屋で、まあ、子供だしさ、なんか暇な時間ゲームね、暇な時間多いと思うからゲームしときなみたいな感じでさ、ゲーム持ってっていいみたいな風に出てさ、夏休みだしね、で行って、で向こうでゲームやってたので、その時のソフトがワリオランド2っていうゲームボーイカラーのやつで、あーそうか、ゲームボーイカラーが出てたのって2000年かな、2000年、違う、まあいいや、でもね、ワリオランド2だったんですよね。で、ワリオランド2をなくしたんですよね。お寺で。 お寺でというか、お寺でワリオランド2をやったっていう記憶はあるんですよね。で、どこ探しても、帰るときにワリオランドがないんですよね。どこよって思って。で、結局もうそのまんまお寺出る時間になっちゃってさ、もうまずいみたいなさ、感じになっちゃったんで、みたいな感じになったんですよね。すーごい嫌でしたね。で、結局未だに見当たってなくって、ずーっとショックだったんですよね。はい。それぐらい切なかった、ワリオランドなくしたっていう話ですね。はい。いやー、なんかさ、そういう、なんか昔あるものをなくして、なんかめっちゃショックだったみたいなエピソードって多分ね、他にも、きっと山ほどあるんだろうけど、小学生の時にそれなくしたっていうのが、それでワンワン泣いたっていうわけではないんですよね。ないのか、親には黙ってたのかなんだよね。どっちかなんだよ。言って、言った気する。なんで言ったかっていうと、その後にワリオランド2ね、買ったんだよ。なくしたから買い直したのか、なんかね、クリスマスとか誕生日とかそういう特別な時にゲーム一本ね、買ってもらうみたいなあるじゃない。あの時にワリオランド2を買うって、まだなくした後ね、なくした後にやっぱりあれやりたかったから買うって買ってもらったんですよね。で、その時に親もなんとなく子供がどんなゲーム持ってるかってまあわかるわけですよね、買うから。で、あれあんたワリオランド2って持ってなかったっけって言われて、っていう話までした記憶がありますね。で、結局ね、だから僕人生で2回ワリオランドを買ってます。で、その2個目のワリオランドに関してはまあ結構やったりもしましたけど、でも今思うとワリオランドっていうのはね、誰かと対戦するようなゲームでもないから完全に一人でやっちゃってましたよね。僕らの時代、誰かと一緒にやるゲームっつったら、まあスマブラもそうだったけど、スマブラ、マリオカート、マリオパーティー、俺がねマリオパーティー好きだったんだよね。マリオパーティーやったりスマブラやったり、あとはポケモンですかね。ポケモン、ただね、まあ、ケーブルとかね、通信ケーブル持ってる友達とかも少なかったとかっていう都合上があるんですよね。当時はケーブルっていうのが必要だったから。だから、みんなが友達の家に集まって、それぞれがポケモンやるみたいな、なんかわけわかんない感じだったんですけども、はい。それでゲームやりながら、ああでもない、こうでもないっていう喋りをしながら終わるみたいなことでよくやってたんですけどね。まあまあ、だからワリオランド持ってても結局友達ん家では自分でやっておしまいみたいなことになってたりとかもしましたけどね。はい。まあ、ちょっとゲームの話に逸れてってますけど、結構ね、僕、物なくすっていうのは、よくあって、これって社会人でさ、割と重要な仕事とかで重要な書類なくしたとかになったら結構問題だよなと思うんだけど、なんかね、物を整理する力って僕結構ね、弱いっていうのは小学生の頃から非常に分かってはいたんですよね。部屋が汚いとかさ、ね、物めっちゃなくすとかって、本当に幼稚園まで行かないね、小学生になって自分の部屋に学習机とかさもらえるようになったところあたりから、ね、自分が整理できないんだ、片付けめんどくせえんだって。ただね、片付けちゃんとやったからって物なくさないわけではないっていうところですね。なくしにくくはなるのかもしれないけど、でもね、あんま変わんないよね。何がどこにあるのかって散らかってても散らかってるなりに分かったりとかしますよね。なんか僕はそういうタイプなんですけど、まあ結果なくすんですけどね。だからそのこのなくしちゃうっていうのって嫌だなって思いますけどね。でも特に今回のアップルウォッチなくして、まあ結果見つかったからいいんだけど、すごい反省しましたね。もう絶対手元にアップルウォッチだって。もう心に誓いましたけど、でも、アップルの方にはですね、ぜひ、iPhone からアップルウォッチを見つけることができるやつを開発してほしいと思います。